説教 CD ナンバー196。本日のメッセージは、タラントの活用と題して、2012年7月21日に持たれました礼拝内容です。話、城間翔達。
今日は、タラントの活用ということで、学んでみたいと思います、ね、私もこの小さい時にはね、絵を描くのが好きだった、ね、この絵を描くのが好きでですね、この美術なんかは遊んでいてもいつも5を取り寄ったんですね、うん、楽ちんだった、ね、ものすごい好きだったんですね。そしてそれと走ることが好きだったね。いつも走ってるとね、前の方には誰もいないわけ、後ろからみんなついてくるね。あ、自分は足が速い才能を持ってる、そして絵を描く才能が持ってるというのをね、小学生の時にうすうす気がつき始めた、ね、時間が経つのも忘れてね、絵を描くのが好きだった、ね、だから小学生、その当時の同級生にね、45年ぶりに会ったんですね。そうするとそのね、幼なじみが言うにはね、どこで絵を描いてるんですかって言うんですよ。画家をしてるのかと思っていたって。だからね、この子供ながらに自分の才能というのをね、うん、気がつく人もいればね、自分の才能に気がつかない人もいる。皆さんどうですか？小さい時に私はこういった才能を持ってるんじゃないかということを気がつきました？それとも周囲の人が教えてくれる人がいなくてね、うん、その才能が眠ったままで大人になっていったんでしょうかね。だから私たちはこのタラントというのをね、学んでみたいと思います。マタイの25章を開いてみましょうか。このマタイの25章というのはもう終末のことをよく書いてありますよね。ね、終末のことを書いてあるところにこのタラントの話が出てくる、ね、これを何を意味するか、ね、これはキリストの再臨を待つということは何を意味するかということを言ってるって、ね、マタイの25章の14節、ね、また天国はある人が旅に出るとき、そのしもべどもを呼んで自分の財産を預けるようなものであるって、ね、ある人が旅に出るというのはどの人ですか？ある人がというのはね、これはイエス・キリストがという、ね、天国に昇天なさるとき、ね、旅に出るというのね、そしてそのしもべどもというのが、しもべどもというのはね、代価を払って買い取られた人類のことを言ってる。しもべどもというのね、奴隷とも言うんだけどもね、うん、そして自分の財産を預けるようなものであるね。イエス様の財産はどんな財産ですか？これはね、聖霊の賜物を与えるということ。ね、この財産を預けるというのは、ね、イエス様と私たちの信頼関係を表している。 ね、身も知らない人に大金を預けますか、ね、預けるということは相手を信頼しているから預けるということでしょ、ね、このタラントというのはね、お金をいくらか預けるということから始まってきていますけどもね、そのお金を預かって自分の利益のためにそのお金を使ったらどうなります？裏切り行為になりますよね、うん、この預かった人というのは預けた人のね、意思を反映しないといけないというんですね。すなわちそれぞれ能力に応じてあるものは5タラント、あるものは2タラント、あるものは1タラントを与えて旅に出たって、ね、うん、このタラントというのはね、もともと金や銀を測るこの量のことをタラントと言ってたっていうんですね。このいくらぐらいの量があるか示されたこの量を測ったりするときにタラントという言葉が使われたっていうんですね。いわば測りとか測られたものという意味があったというんですね。そしてこのあるものは5タラント、あるものは2タラント、あるものは1タラント与えられましたよね。それぞれの能力に応じて与えられるって、ね、そして金銭を与え活用して利益を上げるように命じた、ね、これは比喩であって例え話であったって、ね、タラントというのは先天的であろうが後天的であろうが一般的なものであろうと霊的なものであろうと全ての賜物と才能のことであるって、全ての賜物と才能のことをタラントと言うんですね。キリストの実物教訓302ページにそう書いてありますね。今日テレビとかダジョウの出演者とか芸能界の人がよく出ますよね。その人たちは何と言います？タレントというでしょ、ね、才能あるものとかね、才能ある人とかそういう意味で使われているというんですね。だからもともとタラントというのは金銀を測る量だったんだけども、それがいつの間にかね才能になってね、タレントとかそういった言葉で使われるようになったというんですね。才能ですね。そして、マタイの25の、18、ね、しかし一タラントを渡された者は行って地を掘り主人の金を隠しておいた。だいぶ時が経ってからこれらの、しもべの主人が帰って、彼らと計算をし始めたって、ね、計算を始めたというのはね、何を表しているでしょうか。計算したって、ね、決算期が行われたということね。そして調査審判が行われたということを表しているって、調査審判、裁きが裁かれたということね、うん、計算始まったという、ね、すると五タラントを渡された者が進み出て他の五タラントを差し出していった。ご主人様、あなたは私に五タラントを、お授けになりましたが、ご覧の通り他に五タラントを設けましたって、ね、主人は彼に言った。良い忠実なしもべよ、よくやった。あなたは、次の言葉気をつけてくださいね、わずかなものに忠実であったから多くのものを管理させようね。すると2タラントのものも進み出ましたね。そして23節には、主人は彼に言った。良い忠実なしもべよ、よくやった。あなたは わずかなものに忠実であったから多くのものを管理させよう、ね、5タラント、タラントを与えられた人もね、2タラント、タラントを与えられた人もわずかなものと書いてるでしょ。神様はね、同じようにこれ見てるって。だから1タラント与えられた人もわずかしかないんだけどもね、神の目から見たら5タラントも2タラントも1タラントもね、そんなに変わらないということ。だから人間のこの与えられるこの先天的なこの才能というのはね、そんなに変わらないって。ね、例えば5タラの人をね、パーセントで調べると 5% としますよね。5% は先天的な親譲りの才能を受けるとすると、あとの 95% はその人の努力であるって。ね。5% と 95% どれが大きいですか？ 95% がはるかに大きいね。だから努力しなさい、努力しないとね、いくら才能があっても努力する人には勝てないというのがそこなんですよ。ね。似たらんと思ってる人はね、2% の才能、98% は努力しなさいということ。1タラントを持っている人は 1% の才能が親から与えられた。ね。そういう人は 99% 努力してね、そのタラントを増やしなさいということ。だから人間が神様に与えるこの能力、タラントというのはね、先天的であろうが後天的であろうがね、そんなに変わらないということ。ね、あとは努力によって決まるということですね。このタラントからね、どのようにタラントを活用しなければならないのかということを、見ていきたいと思います。ブドウ酒と濃い酒を飲んではなりませんと天使は魔のあの妻に教えた。両親が彼ら自身の知的、体的特徴、性質、要求などを、子供たちに伝える。ね、この魔のあの子供は誰でした？ね、サムソンね、サムソンは驚くべき体力の持ち主であったって。もともとね、才能とか素質とかね、肉体的にこの頑丈な体を与えられていた、ね、両親から良い遺産を受けるだけでは十分ではない。これは注意深い訓練と正しい習慣の形成によって継続していかねばならない、ね、サムソンは先天的には非常に良い才能を与えられた、ね、世界で一番力の強い人物だったと言われていますよね。しかしサムソンは後天的に、ね、後の方の 95% の努力はどうしました？努力しなかったね。サムソンは節制、国旗、自制の点で失敗した、ね、この持って生まれた強靭な肉体がね、無駄になったって。サムソンはね、すべての能力を最高の完全な状態に発達させなければなりませんって、ね、この現代の教育はどんな教育をなされています？長年にわたってきた教育というんですね。主に暗記力に力を注がれていた。暗記ね、暗記の能力には極度の負担が負わされてきたが、他の知的な能力はそれほど発達させられなかった。生徒たちは頭に知識を詰め込むことに時間を費やして努力しても、その知識の中で実際に 役に立つものはほとんどなかったって。今ね、今の現状の教育がそうであるって。ね、暗記力のすごい人、ね、座って忍耐強くね、学ぶ人、そういった人たちがね、ペーパーテストで優秀で価値があると認められるような状態であるって。その他にもね、いろんな才能を持っている子供たちいっぱいいるって。ね、例えば、大工仕事をしたりね、技術方面に長けてる人もいるって。ね、そういうことは、この才能というのはね、どのようにして見出すのかって言うんですね。ペーパーテストで生徒を評価してしまうというんですね。他の分野での才能の目がつまれる。キリストは一人一人の人間の中に可能性をお認めになった。今日教育の働きにおいてはこれと同じ個人的な関心、各個人の発展についての同じ注意が必要である。表面は有望に見えない少年少女の中には豊かな天分が与えられていながらそれを用いていないものが少なくないということ、多いということね。個人的な関心を持ちなさいって、指導者は、ね、現在はもうクラスも人も多くてね、先生方は各個人個人をね、個人的に見ることはできないような状態ですよね、いじめも多いって今ね、裏で何をしてるかというのをね、先生はもう気づいてるのか気づかないのか分かりませんけどもね、関心がないって、教育者の側の認識が足りないために彼らの才能は隠されたままになっている。教育者は一人々の生徒に個人的な関心を持ち、そのすべての能力を発達されることに努めなければならない。少年少女たちは誰でも勤勉の能力とその必要を教えなければならない。成功するとしないとは天分や才能よりもはるかにこの勤勉によって決まるのである。教育の274ページにそう書いてありますね。だから勤勉というのはなくしてはどんな素晴らしい才能も役に立たないが、生まれつきに平凡な才能しか、才能しかない人でもね、驚くべきことを成し遂げることができるって。驚嘆するような業績を成し遂げた天才でさえほとんど例外なしに絶え間ぬ努力を結集しているのであるって、ね、だからどんな天才でも努力しないとダメということは分かりますよね、努力なしでは、ね、いくら才能があっても何にもならないってということを言ってますね。このタラントの活用というのね、神より与えられたタラントを活用し養成しなければならない。そのタラントは神の賜物であり、神との協力によって正しい関係において用い完成して行かねばならない。神はタラントと頭脳の力をお与えになり、人は品性を作る。頭脳は主の庭園であり、人は品性、すなわち主の御方にかたどって品性を作るために熱心に耕さなければならない、ね、私たちはね、主の庭園である。この頭脳というのはね、主の庭である、ね、ということは貸し農園、小作みたいなもんですね。私たちは借りているもの、私たちは自分自身のものではない、私たちは代価を払って買い取られたものである。コリント第一6章の20節、 すべての人の意思、愛情、知能、魂を買い取られた。すべての金銭と時間とタレントは神に属し、神が私たちに与えられた働きを完成するために貸し与えられたものである。私たちの持っているものすべて主のものである。だから自分はね、多くの才能が与えられているから自慢するようなものではない。神様がね、それを与えたからそうなっているものである言うんですね。キリストに仕えるもの、神の奥義を管理しているものと見るがよい。この場合、管理者に要求されているのは忠実であることであるって。コリント第一4章の1節2節ですね。だからこの私たちはね、このタラントというこの能力とかそういったものを与えているのはね、忠実にこれを増やさなければならないってね。生じに対する忠実さがね、私で培われないといけないというんですね。小さなことから始まるってね。それはタラントがわずかしかないと言って悲しむ必要はない。裁きの日にあなたに与えられる報いはタラントの多い少ないによって決められるものではなく、持っているタラントをどのように活用したかによって決められるものである。故に恵みの賜物を軽視しないように忠実に働くことが最も大切である。自分自身を全くキリストに捧げるとき、救い主はその見栄えのためにあなたを用いてくださる。そして再びこの世に来られるとき、良い忠実なしもべをよくやった、あなたはわずかなものに忠実であったから多くのものを管理させようね。マタイ25の21ね、わずかなものに忠実になりなさいということですね。すべての人の能力に応じてすべての人にタラントが分配されているというんですね。皆さん心の畑ね、頭脳ね、この才能、いろんな能力ね、それを活用していますか？十分にね。人間の頭脳は 10% しか使えないとかね、わずかにしか使うことはできないとか言うんですけどもね、活用しておりますかね、才能というのをね。私たちは、ね、天の父は花を咲かせ野菜を成長させるために天から雨と日光が与えられる。雨と日光というのはね、精霊が与えられるということ、ね、しかし人も土地を耕し畑に種を種まきしなければならない人間の分があるって、ね、人は、ね、土地を耕して、ね、しなければならない分がある。ただ腕を組んで私は成り行きに任せよう、神が収穫をくださるだろう、天から日光と雨をくださるから楽をしていようというならどんな収穫があるでしょうってね。人間の協力がなければね、何の収穫もないって、ね、人と神との協力しなければならない。土地を耕し種をまくならば神は増加を与えられるというんですね。ある人はね、広い庭園が与えられるって、ある人は狭い庭園ね、三坪ぐらいしか与えられないこの庭園がある。人はね、大小それは違うってね、ある人はね、広い庭園を耕運機で耕す、ある人は狭い庭園をね、桑を持って耕す、ね、能力は違いますよね。耕運機と桑とではね、あるものは草刈り機を持ってね、草を刈るって、ある人はね、釜を持ってね、草を刈るね、 これは能力は違うんだけどもね、同じ条件であるって、ね、だからそれぞれの才能は違うが、熱心に草を刈ってね、心のこの畑を耕さなければならないって、ね、畑というのは能力があるものであるって、ね、この実をならせる能力があるって、畑は私たちの心はね、実をならせる能力があるんだけども、それぞれ耕運機使う人もいればね、ただ桑を使う人もいるって、ね、草刈り機を使う人もいればね、釜を持って使う、この器具というのはね、使わなければ錆びてくるというんです ね、錆びしてくるでしょ、みんな釜も使わなければね、常に使いなさいということ、ね、持っているタラントをどのように活用したか神は問われるって、ね、この大賀一郎博士という人がいてですね、この人はあの千葉県のこの沼地、泥の中からですね、このハスの種が3粒あるのを発見したって。ね。この4、5メートル掘った時にね、丸木舟が埋まっていたって。その丸木舟の中からね、ハスの種が3粒発見された。ね。これは2000年前の丸木舟の中から発見されたと。カーボンで調べるとね、2000年前のハスの種であったと。実にこの種は2000年間も眠っていた。この種は神が作られた目的を果たすことなく、いたずらに2000年間眠らされていたというんですね。このハスの種は地面にまかれ新しい生命を生じ、美しいピンクの花を咲かす目的のために作られたのであったが、そのようには用いられなかったんですね。美しい花がね、咲かなかったって、ね、このハスの種は発見されなければこの世に何をもも分かち与えることはできなかった。この大賀博士はね、この種が発芽するかどうかね、試してみたって。するとですね、芽が出ないと思っていたらね、美しい花が、芽が出て美しい花が咲いたって。2000年間眠ってるこの種がですよ。そして今までね、首里の流丹池にもその花が咲いてるって。ね、だから、この、私たちのうちに眠ってるこのタラントね、いつまでもね、活用しなければ眠ったままであるって。ね、この賜物を見出し活用しなければならないって、ね、活用しなければ与えられた目的はね、与えられたこの意味がないですよね。何でもね、才能も与えられても活用しなければ何の意味もないって。だから勤勉と努力というのが非常に大事なものであるって。タラントはどんなに小さくても活用しなければならない。私たちが何よりも心に留めなければならないことは、どれほど受けたかということではなくて、現に与えられているものをどのように活用しているかということである。私たちのすべての能力を発達させることが、私たちと神との同胞に対して果たさなければならない第一の義務である。キリストの実物教訓、303ページですね。高潔で円満な品性というのは、親から遺伝的に受け継ぐものではない。ただ偶然転がり込むものではない。高潔な品性は、キリストの功績と恵みによって、人々が努力するときに得られるものである。神はタラント、すなわち精神の能力をお与えになる。そして私たちが品性を形成する。ね。 偶然に転がり込んで来るものではないって、ね、それは努力しなければ高潔な品性にはなれないということね。ソロモンはどうでした？ソロモンは子供のように無力であることを自覚したんですね。才能を、見出すということね、才能を見出すためにはどのようにすればよいのか、ね、それは子供のように無力であることを自覚し、彼は識別力に欠けていることを知り、このような必要感から知恵を神に願い求めたって、ね、我々が使える神は人を偏り見ない方である。ソロモンに賢く物をわきまえる霊をお与えになった神は、今日神の子供たちにも同じ祝福を喜んでお与えになるって。神はね、公平な方であるってね。あなた方のうち知恵に不足しているものがあれば、その人は咎めもせず惜しみなくすべての人に与える神に願いを求めるがよい。そうすれば与えられるであろうって、ヤコブ 1-5 に、ね、このコリント第一 12-8 から11にはどのようなことが書いてあります？聖霊の賜物がありますよね。コリント第一 12-8 ですね。すなわちある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、他の人には同じ御霊によって知識の言葉、また他の人には同じ御霊によって信仰、また他の人には一つの御霊によって癒しの賜物、また他の人には力ある技、また他の人には予言、また他の人には霊を見分ける力、また他の人には使徒の威厳、また他の人には威厳を解く力が与えられている。すべてこれらのものは一つの同じ御霊の働きで、御霊は思いのままにそれらを各自に分け与えられるものであるって、ね、各自に分け与えられているものであるというんですね。だから私たちはね、学識とか才能とかね、話がうまいなど先天的後天的の一切の資質が備わっていても、神の霊の臨在がないならば、人の心に触れることも罪人をキリストに導くこともできない。その反面、どんなに貧弱で無知な弟子であっても、キリストと結合し聖霊の賜物を所有しているならば、必ず人々の心に触れる能力を持つことができる。神は彼らを用いて宇宙の最高の感化を及ぼす器となされるのである。キリストの実物教訓302ページですね。この聖霊の賜物というのはね、聖霊の彰显によって直接与えるものもあれば、聖霊の導きによってね、奉仕活動するときに与えるものもある。先天的後天的なものがあるというんですね。神はソロモンに非常に多くの知恵と悟りを授け、また海辺の、砂原のように広い心を授けられた。ソロモンの知恵は東の人々の知恵とエジプトのすべての知恵に勝った。彼はすべての人よりも賢く、その名声は周囲のすべての国々に聞こえたというんですね。ソロモンは知恵を求めてね、神はポンと与えられたんですか？何も努力しないでね、ソロモンは私たちより不公平な良い扱いを受けたのでしょうか？というのは、この若者が知恵を求めたとき、主は直ちに努力も勉強も暗記も必要としないような賜物をソロモンに与えたかのように見える。しかし実際にはそうではなかったって、ね、ソロモンはね、一生懸命勉強したって。すべての被造物、生物、無生物を問わず、 勤勉に勉強することによって、彼ははっきり創造主について明快な考えを持った。彼は学べば学ぶほど神についての知識と神を愛する愛とが絶え間なく増し加わるのであったって、ね、ソロモンはすべてあなたの手のなし得ることは力を尽くしてなせ、伝道の書9章の実節にそう書いてありますね。なぜ私たちは力を尽くして働くべきなのか。人生は短く、私たちの働きは死によってあっという間に終わる。努力のみが私たちを肉体的、知的、霊的に強く育てるのである。筋肉は使うことによって強くなる。心は困難な問題を解決するときに強くなる。我々に挑戦する仕事を力いっぱい果たすときにのみ、自分の弱さに打ち勝ち、主のような品性に成長する。ね、筋性、この筋肉というのはね、使わないとなくなってしまう。ね、うん、今度オリンピックに出場するボルトという人がいますよね。100メートル、200メートル走るこの男子のね、その人は生まれながらサムソンみたいに強靭な肉体を持って生まれてきています。ね、持って生まれた強靭な体ではなかったって。ボルトでさえもよ。なぜかというとね、ボルトは生まれながらね、背骨が曲がっていたって。そして、いつもね、走るために肉離れを起こす。ね、この爆弾を抱えていたというんですね。ね、そして、どのようにして見事に克服していったんでしょうか、このボルトという人は。ね、生まれながらの素質とかね、この才能というのはね、そんなにも持ってないって、ね、背骨も曲がったままであったって、それが走るんですよ、まっすぐね。彼はね、この自分の肉体のトゲをね、克服していったって、ね、背筋とかね、腹筋で筋肉を鍛えていったって、そうするとね、少々背骨の曲がってるのもね、肉離れのも筋肉が強く なってくるためにね、覆われるためにそれをカバーできるって、ね、あれスタートするときに非常な比重がかかるというんですよ。いつ肉離れを起こすかもしれない、ね、だからボルトは終わることのない肉の溶けとの戦い、その自分の肉体に感謝してもがいて前進していったって、ね、努力に勝る天才なしって、ボルトでさえもね、非常な努力家であるって。
努力に勝る天才はなし。
はい、ね、だからこの目標に向かって進むということはね、金メダルに向かって進むというんでしょ。ね、これひょっとすると3つのメダルを取るかもしれないね、リレーでも取るかもしれないしね、そうすると非常に歴史に残るわけですよね。しかしそういった人でもね、努力して勝ち取るものであるって、それは、ね、パウロはどんな肉の棘が与えられていました。常にね、肉の棘は与えられていた。目が不自由だったってね、目がはっきり見えるようにって言ってね、いつも神様にお祈りしていたって、ね、しかし神様は肉の棘というのをね、取らなかったって、ね、その人のためにもなるって、それは、ね、あなた方の信仰の通りあなた方の身になりますようにって、ね、これが非常にマタイ9章の29節ね、信仰の通りになっていくって、ね、この身になりますようにということね、うん、信仰も聖霊の賜物であるとありましたよね。ローマ書12の3節開いてみましょうか。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言う、思うべき限度を超えて思い上がることなく、 むしろ神が各自に分け与えられた信仰の計りに従って慎み深く思うべきであるね。信仰は神の賜物である。神が全ての人に分け与えられた一定量の信仰は神が世に生まれた全ての人に授けられたものであって、スタートするための資本金であるって。スタートするためのね、資本金であるって。信仰が一定量与えられるのもね、まあ多い人も少ない人も、それ大きな光を与える人もね、小さな光を与える人もいるってね。この神から与えられたこの資本金というのをね、増し加えなきゃ、増やさなければならない。この資本で商売すること、それが信仰を働かせ養い育てることである。どのようにして信仰を働かせ養い育ててね、信仰を増やしていくんでしょうか。それはキリストの御言葉だけに依存する信仰である。御言葉だけに依存する信仰によって、これが信仰を働かせ養い育てることである。神の御言葉にね、依存することである。タラントというこの才能はね、神に栄光を期す時のみに増し加わり成長するのであるって。自分に栄光を期すんだったらね、タラントは増し加わってこないって。神に栄光を期す時のみね、増し加わって成長するってね。このよく教えられやすい人と教えにくい人がいますよね。監督と選手の間にはね、監督の言うことを素直に聞く人はね、その才能はどんどんどんどん伸びてきます。しかしね、監督の言うことも聞かない、他の他人の言うことも聞かなくなるとね、その人の才能は伸びないですよね。弟子たちはどのような人でしたね、持ってる才能を見出して伸ばすためにはね、人間の側はどのような性格を持っていなければならないのかというのが大事である。イエスは無学な漁師たちをお選びになったが、それは彼らが当時の言い伝えや間違った慣習によって教育されていなかったからである。彼らは生まれつき才能を持った人たちで、謙遜で教えやすく、キリストがご自分の働きのために教育なさることのできる人たちであった、ね、謙遜と教えやすい人、ね、そういう人たちは才能が伸びやすいって、ね、この人たちの生涯、彼らの築いた品性、彼らを通して神が達成された偉大な御業は、素直で従順な全てのものに神がどういうことをしてくださるかということについての証であるって、各時代の希望310ページにそう書いてありますね。素直で従順な者たちはね、非常に伸びてくるって、ね、モーセはね、神の山ホレブで芝が燃えてるところに近づいた。神の前に来るすべてのものは謙遜で敬心深いものでなければならない。神はモーセにイスラエルの民をエジプトから解放する仕事につけと言われた。モーセはこの命令に驚き、恐れ尻込みしながら、私は一体何者でしょう。私がパルのところに行ってイスラエルの人々をエジプトから導き出すのでしょうか。ね、私は口の人ではないって。自分はね、才能があるものではないよって。神様にそう抗議したんですね。モーセは抗議した。この難しい課題を成し遂げる能力、タラント、必要な資材を持っていないと神様に言ったというんですね。しかし、神は彼を許されなかった。主はこの柔和な牧者に彼の持ってるだけのタラント、能力資材を出すように求められた。神様はね、たくさんの能力、才能をね、 持ってるものに必ず神様の働きをさせるわけではないって。あなたの持ってるものをね、持ちなさいと言ってるわけ。ね。大きい小さいは関係ないって言うんですね。主は彼に言われた。あなたの手にあるものは何か。彼は言った。杖です。あなたはその杖を手に取り、それを持って印を行いなさいって。ね。あなたの手にあるものは、才能は何かって。ね。持ってるものだけね、それを使いなさいって言ってるんですね。出エジプト4章の2節。ね。杖というタラントをね、惜しみなく使いなさいって。そうすると、モーセはどのようにこの杖を使いました、タラントを。党の災いにもね、杖を持って打ちましたよね。すると、次々勝利していったって。ね。モーセ、ね、イスラエルの民が航海を渡るときにも、この杖を使ったって。ね、能力は使うときに、ね、道は開けてくるんですね。そして、岩から水を出したときにも、ね、杖を使いましたよね。その能力を使った。そして、二度目に打ったときは、ね、どのようにモーセは思いました？自分に栄光を期したって。自分に栄光を期す才能というのはね、何にもならないことであるって。ね、神にのみ栄光を期すのが才能を成長させるって言うんですね。杖の内部に力があったわけではない。モーセが神の働きのために自分のタラントを捧げたとき、神の力が与えられた。ね。だから自分の才能とかね、そういうものを神様に捧げたときにね、神の力が加わってくるって言うんですね。人間は神がお与えになる責任を受け入れ、全力を尽くして正しく遂行しようと願うときに、力と能力を受けるものである。たとえ地位がどんなに低く、その能力に限りがあったとしても、神の力に信頼し、その働きを忠実に果たそうとする者は、真に偉大なものになるのである。もしもモーセが自分の力と知恵に頼り、大きな責任を自分から進んでおったとすれば、彼はそのような働きに全然不適当であることを示したことであろう。人類の曙の上巻の291ページなんですね。だから、生事に忠実なものは、大事にも忠実である。ね、生事に不忠実なものは、大事にも不忠実である。ルカ16の実説ですね。やがてイエス様は、ね、迎えにやってきます。そして、一人一人がね、どのように才能を活用したかね、それが調べられるって言うんですね。私たちはね、主人から、主人は彼に言った。良い忠実なしもべよ、よくやった。あなたはわずかなものに忠実であったから多くのものを管理させようとね、天国でそう言われるようにね、私たちもこのタラントをね、活用したいと思います。
ありがとうございました。それでは終わりの賛美歌を歌いたいと思います。契約の虹の220番です。契約の虹の220番です。どうぞお立ちください。
救いぬし清め許し
天にいらっしゃる安い神様、天から、無償の賜物、信仰もタラントもすべて神様から与えられるものでございます。自分に栄光を期することは何一つはございません。どうかその与えられたタラントをこの大いに活用して、神様の奉仕のために私たち一人一人を、用いてください。どうか、イエス様がやがて参ります。その時に、一人一人、このタラントを活用したかということを調べられますけども、どうか一人一人が、天からの無償の賜物を感謝して、活用することができますように導いてください。この祈りをイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。